シンガーソングライターのボブ・ディランといえば、ベトナム戦争当時の若者には説明する必要がないほど有名ですけれども、そのボブ・ディランが今年のノーベル文学賞に選ばれました。
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
この発表に際して会場には唖然とした空気と拍手喝采の両方があったと伝えられています。これまでノーベル文学賞といいますと文豪に与えられるというイメージがありました。実際にこれまでの受賞者を見てみますと、ヘミングウェイ、スタインベック、サルトルなどそうそうたる名前が並んでいます。しかしディランにはそういったイメージはありません。シンガーソングライターです。で、なんでという疑問にストックホルムのノーベル賞選考委員会は、ディランはアメリカの歌の伝統に新たな詩的表現を生み出した、現代音楽に与えた影響は大きく、第二の文学の中心的な存在だと、分かるような分からないような説明をしています。特に文学と音楽は別のジャンルだと思っている頭にはしっくりこない説明ですけれども、アメリカのシカゴ大学の音楽の教授スティーブン・リングス教授は、この選考は何が文学かという人々の概念に挑戦しようとしていると言っています。
I think it's a bold move for the Nobel. It's no doubt going to generate controversy over what counts as literature. But by and large, people know him.
ノーベル賞の大胆な動きだと思います。何が文学かということについて論議を呼ぶことは間違いありません。おおむね人々は彼の歌を通して彼を知っています。我々の文化やノーベル賞のようなものを取り巻くエリート文化の類では、文学とパフォーマンスをはっきり区別する傾向があると思います。文学は何か読むものです。しかし無論ホーマーまで遡る極めて長い演じる文学の伝統もあります。リングス教授はこのように言っていますけれども、リングス教授は音楽の教授であることをここでもう一度言っておきます。では我が日本語放送でオーストラリアのミュージックシーンを紹介してくれている安西直宗さんはこのニュースをどう受け止めているんでしょうか。安西さんはボブ・ディランのファンだということですので聞いてみました。
僕がとても不思議だなと思うのは、僕はボブ・ディラン大好きだし、はい、ボブ・ディランがノーベル賞をもらったことはある意味名誉なことなのかなと思うんですけれども、僕の最初の印象は相当ちぐはぐだなっていう印象でしたね。ノーベル文学賞に対してよく日本人なら毎年のように言われることは、どうして村上春樹がノーベルプライズを取れないんだろう。僕はボブ・ディランのファンでもあるけれども村上春樹のファンでもあるので、で、ノーベルプライズの基準として、文学賞の基準として重厚なテーマであって、未来に対して何か回答を提示するような歴史的な意味があるような、そういう重たいものを基本としてノーベル賞を与えられていると。例えば反体制派の詩人だとか作家の人はたくさんもらいますね。それは意味があると思います。で、それに比べて村上春樹さんのはちょっとそういう部分が足りないんじゃないかっていうような批評家がよく言うわけです。要するにちょっともっと詩的な小説すぎるんじゃないかとか、いろんなそういうことを言うわけですよね。で、別にそれは構わないし、そういう基準でノーベル賞を選んでるならそれはそれでね、いいんじゃないのって僕は思ってたんですけど、で、ここにボブ・ディランでしょ。どうして村上春樹にくれられないものがボブ・ディランに行くんだろうっていうのが僕の最初の印象で、ボブ・ディランって何か回答を提示したのかっていうと、僕ら例えば一番好きなボブ・ディランの歌はやっぱりブローインドウィンドで終わっちゃうよね。ブローインドウィンドで回答になってないですよね。だから僕は一言で言うと、ノーベル文学賞を選んでる人の基準がこれで全く分かんなくなっちゃいましたね。例えばボブ・ディランがもらったんならどうしてジョン・レノンに行かないのとかね、で絶対言う人いると思いますよ。で、要するにノーベル文学賞、文学賞ですよ、文学賞の範囲をそこまで広げちゃったら、あげなきゃいけない人の数がものすごい増えちゃうんじゃないの、で、ボブ・ディランだけ特別扱いするわけいかなくなっちゃうんじゃないの、これって混乱しちゃわないのかなっていうのが僕のすごい大きな感想ですね。